レディオ 2.4kg。
はい、始まりました。レディオ 2.4kg の MC のジョニーですけどもね、あれなんですよ。いや、今回撮り直しなんですよ。iPhone で2つ、iPhone2 つというか iPhone1 つあって、で、ほら、6S。ね。いや、前に使ってた 6S だったんです。です。ちょっと今年の1月ぐらいに8に変えたんです。バーンつって言って。で、6S でずっと撮ってたんですよ。静岡行った兼ね合いでね、録音いつも使った機材とか、あとパソコンもちょっとね、なんか僕のちょっとハードな使い方、つまりこう、年中無休でやってるコンビニみたいなパソコンですから、基本的に電源落とさないわけですよ。こいつさんから譲り受けた大事なパソコンなんですがね、そういうハードな使い方してるんですけど。で、じゃあ何が一番いいだろうって話になったら、その、録音機材で、USB 繋いでんだ、なんだって言っても、ちょっとこう、心もとないんで、つって、なんか USB うまく接続できなかったりってことが起こっちゃうんでね。じゃあ iPhone で撮ろうかって話になって、で、だからここ半年ぐらいはずっとその iPhone で撮ってきたんですね。前の使った 6S。で、それが、先週撮ったし、普通に撮ってたっすよ、先週水曜日。それが、あれなんですよ。録音をね、いつもし終わった後、だいたい土曜日ぐらいに上げられちゃいいんですけど、それ以前、つまり日曜日にだいたいアップされますから、それ以前にこう、だいたいこうアップされるといい、こちさんとかにね、こうデータ上げられるといいんですけど、忘れちゃうんですよ。で、嫌だなと思うんだけど、いつも忘れちゃうわけね。で、そしたら、土曜日に、じゃあ明日ちょっと予定あっからなと思って、じゃあ土曜日上げとっかと思ったっすよ。ね。そんで、iPhone 6S を、こう、ボイスメモっていうのを撮るんですけど、クリックしても、いかないっすよ。いつも Bluetooth で送るんですけど、今使ってる8に。で、8から、その、ネット経由でこう、アップするんですけど、できない。なんでだろうと思って。いや、多分今、これちょっとね、電源入れたばっかで、多分その低電力モードだから多分データ送れないんだろうと思ったんですよ。それがとんでもないんだよね。録音できてねえっすよ。でさ、ね、その前回の放送で何喋ったかっつうと、いや、カジュアル三国志だってやってますよね。それの蹴りつけたあげつ60巻全部読んだからっつってバーッと喋った。で、あといろんなこと喋ったはずなんですよ。それが一切記憶に残ってないわけですよ。記録に。この悲しさたるやつのはね、いやー悔しいなと思って、多分ね、僕あれなんですよ。その後、うーちゃんと喋ったんですよね、放送終わった後で、だらだら、うわー、どんな、どんなこともない喋ってて、それで、多分ずっとそのね、録音しっぱなしにした可能性が高いと思うんですよ。電源を消さなかった。で、または、電源途中で抜いちゃって、電源が起こったことを気がつかずに、多分そのまんまにしちゃったんですよ。怖いねー。なんかやだね、デジタルって愛想ねっつうかさ。ビデオの時もそうでしたね、考えてみりゃ。ほら、なんか録画して。で、爪っつうのね、切ればこう、取ればさ、録画できなくなるんだけども、そこにテープとかなんか貼るとまた爪の代わりになるから、こう、上書きできるっつうんでこうやってると、好きだったやつが途中で消えてたりってことあったっすねー。懐かしいね、遊んで。今週はですね、だからまあ、先週、ゴンってやっちゃったけど、先週何やったかってことはもう ほぼほぼ覚えてないんですけど、したら、やったのが、今日もう、収録がちょっとずれ込んでるんですけど、先週の週末ですね、ちょっと皆さん多分お聞きするタイミングがいつも少しずれると思うんですけど、6月23日ですか、に、あそこ行ったんですよね、代官山に行って、代官山ループっていうとこ行ったんですよね。で、まあ、ループってはもうね、2ヶ月に1回一時期は行っていた、インシストの、インシストお兄さんたちの、ネバーフット、ネバーフットっていうイベントがこう、あるんですけど、で、それをこう見に行ったんですよ。で、最近ね、ちょっとそんなにこう、ライブ熱も高くなかったし、あんまりそんな最初行く気なかったんですけど、でもそのインスタとか友達が上げてるの見たら20周年だっつうわけですよ、インシストが。ああ、そっか、結成20周年だが。で、じゃあこれせっかくだから久々見に行こうと思ってて、半年ぶりぐらいに見に行ったんですよ。多分このラジオでも喋ってたはずですよ、半年前にネバフ行ったんだって話をね。でさ、今回は360度っていうスタイルでやってるわけですよ。で、なんだっつうと、いつもだったら客席のところにね、こうフロアのとこにインシストを陣取ってさ、それを周りでお客さん囲んでみるっていうスタイルなんですよ。だから 普段だったら上がれないステージからとかこうインシスト見れたりするわけで、周り例えばこうタロさんとドラムの人の後ろこう立って見たりとかできるわけですよ。でそれは今までインシスト確か3回、これで3回目ぐらいなんですけど、で初めてそのスタイルで見たんですけど、これがさ困っちゃうんだな。いやなんだかというと、つまりいつもライブとか行くと、まあ、最善でできるだけ見るんです。それはなぜかというと消極的な理由でね、つまり僕とバンドだけの関係性でいたいわけで、周りに目入っちゃうと乗りづらくなるじゃないですか。例えば周りがみんなこうこの字型でそれこそ腕組んで見てる中さ、わーっとやるのもやりづらくなっちゃうわけね。そう、気が小さいから。だからでも騒ぎたいっつなって、でそうするとだからお客さんの顔ってあんまこう見てないんですよ。そんなにこう僕にとって重要なポイントじゃないわけなんですけど、ライブ見ることにおいてね。まあもちろん盛り上がりはいいぐらいには思ってますけど、でそうすると周りのお客さんの顔見えるわけですよね。これが恥ずかしくてさ、もう乗れないんですよ。でこうして友達の女の子とかもいてね、そこでワーキャーワーキャーすんだけど、もうなんか恥ずかしいし半年ぶりなもんだし、でその友達の女の子がまたねエロいんですよ。そうするとなんかドキドキドキドキしちゃって、今更なんでそんな緊張するんだって言うんだけど、やっぱ半年ぶりに会うとさ、やっぱこう大人の女性ってやっぱすごく魅力的でね、やっぱ抱きてえっていう風に思うわけですよ。そこどうしたってね。でもいやそういうわけにもいかないしなって思いつつさ、なんか照れくさいわけ。ずっとねこう静岡の田舎行って女の人なんか全然触れてない半年間だったわけですから、そこでいきなり東京の綺麗な女の子行っちゃったら、まあこれ困っちゃいますよね。でいやーと思って今日ダメだなと思ってさ、インシストでやった遠藤くんとかエリアさ、大体もう言うわけよ。こう始まってね、やれまあ DJ マシさんって高橋マシさんってね人があの DJ 回してんですけど、大体それでさネタでさこうケジつけるわけ。ログでもねえよなっつって言ってこうね、わけわけ盛り上がってるわけさ。それができないんですよ、やっぱこうなんつうの、いつものノリの人たちがいないから。いやその友達の女の子はそうなんだけど、でもほら遠藤くんとかにねこういつもこう愚痴ってキャキキャキ冗談言い合ってった感じでもないからさ、それはまたさ、いや困ったなと思って、ダメだろうなと思ったわけだけど、そこで友達がこうまた一人参加してさ、男子の友達、男子やっぱ強いですよね、変な気起こさなくて済むからさ僕も。でそこでいつもとってこうぼやくわけよ、冗談じゃねえよとかさ、あの姉ちゃんいいねとかってこう指さして見るわけよ。いや多分あれね、誘えばすぐやらせてくれそうな気がするとか、そういうこと言うわけですよね。そういう冗談を言いたいわけだ、この野郎の冗談っつうのさ。でいざ始まったじゃないですか。で始まって、まあ、僕最近のインシストの曲ちょっと知らないんですけど、っていうかまあ 全般的に知らないんですけど、アルバム聞いたことないけどライブでばっか見てるから。で見ててさ、まあ、始まってさキャーッと盛り上がったわけで、正直言えばね、最近の方向性よりも僕は全然聞いてないという昔のインシスト好きなわけですよね。なんだけどもそこで見ていて、行く前にいや今日は絶対楽しもうって気持ちで行こうって決めたんですよ。それは車に構えずね、霊障的にならずに、どんなもんだって言わないで、絶対何が何でも心底を楽しむという気持ちで今回見ようと思って決めていってさ、そしてガッツンテンション上がってくるわけですよね、いざ始まればライブが。でまあそのお客さんの目もだんだん気にならなくなってきて、俺見てるわけじゃないしってこと周りに言われたけど、そうだそうだと、それは最善で体張ってて周りのお客さんが顔見えない時だとそうやってきたわけですよね。別に俺を見に来てるわけじゃないし、別に俺がどうこう言われる筋合いねえと、だから言われると困るっつうとこあるわけね。別に勝手にあんたたちもやってくれっつうとスタンスで来たからね、ずっと。で始まってさ、まあ1時間ぐらいのライブでしたかね、全部で。で途中で第1部2部っていう風に分かれていて、まあ1部のショーケース終わって2部始まっていくじゃないですか。で2部さ始まってさ、アンコールのちょっと前ぐらいですかね、割と今回 MC ゆったり長めに撮ってたんですよ。でいや僕はね正直言えばあんま長い MC ってそんなタイプじゃないんですけど、MC 例えば10分やるんだったら曲2曲やってくれっていうタイプなんですけどね。でもこう見ててさ、なんかさ、なんかジーンとくるんですよ。それこそこの 20年いろいろあったんだなって話するわけさ、そのインシストの人たちが。でそれを見てるとさ、僕はインシスト来るようになって、まあ、6年ぐらいですけど、まあ、来るって行くようになって6年ぐらいね。でなんかさ、 この6年ってことはやっぱ振り返るわけですよ。そうするとまあでね、あのこのラジオのアイドルですから、アイドルだった人ですから名前出しておくと、まあティファちゃんに振られて寂しくて、それで友達に連れてってもらったわけですね。その時初めてインシストにね、全業 Z というところでライブやったのは初めて、まあインシストではなかったですけどね、そのバンド体だけのインシストバンドという形で出てるのを初めて見て、そこからこうまあインシストきっかけにこういろんなライブ行くようになるわけですよ。そういうインシストのつながりのある人たちも見た、で、まあ、つながりない人たちも見た、もしかしたらこう箱とかさ、そういったとこでインシストやったからそこでつながってったとか、誰かと友達になったから、例えばこうインシスト全然関係ないところで俺のライブ来てよとか、いうことでこう仲良くなってきた人たちがたくさんいるなって思ったんですよ。で、6年前っていうと多分僕 Facebook とかもやってた時やってましたけど、それでも確かね、友達20人ぐらいしかいなかったんですよね。で、それが今1100人ぐらいいるわけで、まあ、1100いるかどうかわかんないけど、1000何人いるわけですよ。そうすると、いや、俺もこの6年いろいろあったなと。で、ほら、最初すごく好きな子に振られて、で、また振られた状態でこうやって見てるわけですよね。なんとなくちょっとね、この循環するっていう感じはなんとなくちょっと文学っぽいですけどね、映画っぽい感じしますけども、なんか、なんかいろいろあったなーって。俺もね、それこそインシストの人たちもいろいろあったでしょうけども、まあ、メジャーデビューしたり、前にデビューしてて、で一回ねちょっとインディーズの方向でやってて地道に続けて、また今メジャーでやってとかさ、まあ、どっちがいい悪いってことは分かんないですけど、僕はだけどそういうこといろいろあってっていう中で、いや俺もいろいろあったよなと思って、静岡で一人暮らししたこともあったとかさ、友達と喧嘩したこともあったし、新しいすごくこう大事な友達がたくさんできたななんていうふうに思うとさ、なんか泣けてくるんですよね、それってどうしたってね。なんていうかな、なんかしみじみするっていうかね、結婚して離婚するやつがいる、子供が生まれたやつがいるとかさ、そういうこと俺もあったなぁと思ってね。なんかライブを見ていて、最近結構こううるっとすること言われるとすぐ泣いちゃうんですけど、いやーなんかね、結構涙こらえるの大変でしたよ。いやー6年ですからね、まあ特に何も変わっちゃいないですけど、状況としてはね、何も相変わらずプラプラやってますけどもね。いやー6年かーと思って、そうなんかね、うまいこと言えないですけど、言葉にちょっとしづらいですが、なんか感慨深いものがありましたね。でここだけの話ですけどね、したら、2部のそのアンコールが始まる前に、サッコンさんが一番最初出てきて僕のとこ寄ってきてさ、こう僕と握手してグッとこう僕をこうねハグするわけ、ハグっていうかこうグッとさ腕をこうお互い引き寄せるわけで、肩こうグッとなるじゃん。そしたらサッコンさんが耳元でさ、いつもありがとうって言ってくれたんですよ。これいい話ですよ。これは僕しかちょっと聞こえてない話ですからね。でいつ僕いろんなところで今言ってますけども、で面食らっちゃってさ、だからそうすると、いやサコさん、いや20おめでとうねっつって20周年なんていう話したんですよ。だからそういうこととかもうラジオで喋っちゃいましたけども、結構そのなんつうのかな、そういや最近のインシストよりもなんか昔の、それこそ昔詳しくない僕からしてもなんかもっと男くせえのっていうふうに思ったりするんだけど、でもなんかもうそういうことでもないのかなっていう、まあ行くスタンスとかもあるでしょうけどね、これ毎日行ってたらやっぱさすがに飽きてしまうかもしれないけども、でもやっぱりそのここで出会った人たちとか、嫌ですねこういう話言うの、絆のなんかいうそういううさんくせえやつみたいな感じするから、あんま言いたくないけど、まあ今日だけちょっとおせんちなんで、ここで出会った人たちとか、それこそもしかしたら、僕がテレビに出る一時、まあ出ちゃいないけど、まあそういう仕事をたまにやらせてもらうきっかけだと、そのインシストで出会った友達がそういう仕事を紹介してくれたからっていうことで、僕いろんなね、そこで撮影のとこ遊び行ったりとかしてっつんで、なんかこう撮影の現場をこう垣間見るとかっていうさ、もしかしたらしたいけどできない人もいますよって、それこそこれティワちゃんが昔言ってくれたあの話ですけども、 いや私の周りでもその CM 出たくても出れない人がいるから、ちょっとした役でもそれはジョニーさん大したことなんだっていう風に言ってもらいましたけどね。いい女だったなあいつやっぱな。で、そう、だからね、でもね思うんですけど、やっぱそれね、俺もよくやったなってやっぱそこに帰りますね。僕はどうしたってね、そこにも帰ると、インシストのおかげでもあるということもあるけども、やっぱ俺が社交的だったからだろうっていうところも捨てらんないですね。やっぱこう俺が楽しむぞっていうやっぱ姿勢で、もう全部毎回入れたわけではないですけど、やっぱぐったりして帰ったこともたくさんありましたけども、そういう結果が生んだんだと思って、俺やっぱよくやっただろうと、インシストもよくやった、お客さんもよくやった、そして俺もよくやったっていうふうにね思うと、なんか、いいですね。やっぱライブってのは出会いですから、やっぱこうライブでしかないんじゃないかって気すんね、こういうのは。あの、音楽の力というふうに言ってもいいかもわかんないな。いや、それこそ、まあ、落語見に行ったって、まあ、そういうことはあったですね。小さいカフェで見に行って、こう、お客さんとキャッキャキャッキャ盛り上がったってこともありましたけども。でもやっぱ落語見に行くよりも、こう、ほら、ライブ見に行った方が僕は感覚として近いですからね。やっぱ身近ですから、そこで起こったことってことの方が圧倒的に多いんで、嫌な思いもしたことありましたけど、でもそれはもう本当数少ないことですからね。圧倒的に楽しいことの方が多いんで、やっぱ自分がアクティブかどうかってことは分かんないですが、もっとアクティブな人がたくさんいるし、僕の遊ぶ範囲なんか結局限られてますけども、でもやっぱどっか出かけたりするってのは何か生まれるなーっていう気はしましたね。やっぱそれは俺にとってすごく重要なことだろうというふうに思ったね。そんな週末でした。はい、なんですが、いい話ばっかで終わるのもこの放送らしくないんで、ちょっと、嫌な話付け加えておくとですねと思ったんですけど、次の日友達と会ったんですよ。会ったんですけど、嫌な話一つ二つしようかなというふうに思ったんですがね、特にないんですね。これがあの久々に会った友達で、1年半ぶりぐらいに会ったかな、ちょっと遠くに引っ越してる友達ですけども、で、あのその友達と久々話して、いや最近どうよなんて話したら、いや最近ジョニーのラジオ聞いてんだって言われちゃって、いやとてもねそんなもん、いや聞かれるようなものじゃねえかなって、彼の趣味に合わないんじゃないかって、いやこの放送もきっと聞くかもわかんないですけども、いやこれは俺の放送聞いたりしないだろうって思ってたんだけども、この1年ぐらいを振り返ってるっていうふうにね、君は言ったね、君は確かにあの日言ったね、あそうで言われてやたら恥ずかしかったですけどね。なんかこう、まあまあリスナーと言ったら彼に悪いかもしれないけど、まあ聞いてくれてるから、まあそういう風に言ってもいいかなというふうに思うんですがね。なんか自分の放送を聞いてる人とやっぱ会うってのは、なんかやたらこう照れくさいとこあるなと思って、この1年半のことをさ、彼にあんなことあってこんなことあってってことをいろいろ喋りたいなと思っても、ああそれラジオで言ってたねって言われて、いやあそうか、俺ラジオでそういう話いろいろしてんだなと思って、さっきその大ちゃんとその話したら、いや何言ってんだと、お前俺がうつ病で離婚するって話も全部放送でしてんのお前じゃないかって言われたら、そうかって話ありましたけどね。だから何でも喋っちゃうってとこありますけど、でまあその友達別れた後、まあまあ夕方をちょっとナイスなひとときを過ごしたわけなんですけどね。でその後はですね、あの最近のジャクソンっていうバンドを遠藤くんから教えてもらって、でそのドラムの男の子と遠藤くんが前に対バンしたことがあってね、遠藤くんメッツってバンドやってるんですけど、で、あの、世界ミュージックやってたかな、今はあるのかな、いや、わかんないけど、やってるんですけど、そこで1年ぐらい前に対バンした時のドラムの男の子が友達だからって言って、遠藤くん、それ最近のジャクソンってね、その、僕たちが遠藤くんと対バンしたら最近のジャクソンではないんですけど、ちょっと別のバンドでそのドラムの男の子が叩いてるのを見てて、でそしたら遠藤くんはそのドラムの友達だから、いやあの行くって話になって、あ俺ももうその彼は一回しか会ってないんですけど もう一緒にねライブわーっと騒いだ中だから、じゃあ俺も行くって言うんで、で YouTube 貼り付けてもらったら、なかなか結構僕のタイプでね、でじゃあこれは見に行こうって言うんだけどね、目的が不純ですよ、動機が。最近ジャクソンね見てもらえれば分かるんですがね、ボーカルの女の子タイプなんですよ。僕はどうもやっぱ言うね、いや最近ちょっと撮影で知り合った女の子にしてもそうですけど、僕やっぱどうしてもこうビレッジヴァンガードとか行ってそうな女の子好きなんですよね。36にしてビレッジヴァンガード行くなよって話もあるけど、年齢でくくりたかねえっていうところもあって、ここ葛藤なんですけどね、自分自身に対してですよ、これはね。 ちょっといや可愛いなと思ってメガネかけてさ、でまあまあバンド名もね、まあオフィシャルだから言っていいと思うんですけど、まあエレナちゃんというね女の子で言って、いやこれ一緒にツーショットなんか撮れたらいいなーなんて思って行くじゃないですか。でももちろん音楽も好きだったんですけどね。で行ってさ、一番最初にその出てたのが周平&ザ・ミュージック・ラバーみたいな、なんかそういうバンドだったんですよ確か。確かついたらおかれ周平&ミュージック・ラバーズみたいな、そういうね名前で、ねちょっと待ってくださいよ、あ来た、周平&ザ・ミュージックっていうね、あのバンドが一番最初に出てたわけで、最近のジャクソン2組目に出るってわけで、遠藤君ちょっと喋っててさ、じゃあそういうの始まったから中入ろうぜなんてバッと入ったわけ。ただその翔平&ザ・ミュージックのさ、その翔平君ってのは男の子でボーカルやってるんだけど、ガンガンギター弾きながらもう踊るわけよってカチカー行くじゃん。で僕はこれ自分の唯一の特技だろうというふうに思ってるんですが、僕はねライブ見るときにね、あのブレーキがないんですよ。これだけは僕自信持って言えるのね。俺何も特にこう取り入れたのはないんだけども、これだけは自分で好きなとこだっていうふうに思うのがねそこなんですよ。つまり行ってさっき言ったようにそのこの字型でこう見たりしませんから、カバーズで、まあまあ状況によっては疲れたりすればそういうこともあるんですが、基本的にはもう一番最初の出ずっぱりからガーンと前行けちゃうっていうとこあるんですよね。これはこれはね いろんなライブってそんなたくさん数は行ってないけど、まあちょこちょこライブ見るようになってからこう覚えた特技なんですよこれは。でガッと行ってダーッと乗ったわけで、もう演奏もいいね。いやもちろんその演奏やる人からすりゃね、いやなんだっていう言い方もあるかもわかんないけど、僕のその上手い演奏ってのはもう単純で、もう足がステップ踏めたらもう勝ちなんですよそれってな。だからもうその翔平&ザ・ミュージックはもう乗れるんで、もういいってなるわけ。ガーッとで編成が面白くてね、まあギターボーカル翔平くんで、サックスがフミ君って言うんだね、サックスがいるんです。でベースがいて光くんってことで、ドラムが、ミシェル・ウォー君ってミシェル・モア君かっていうね、その4人でやってるんですよ。でだからサックスがいるっていうのはなんか珍しい気がしてね、でそれで見てて、もうそこでまず楽しいんですよ。でやーっとこう乗るじゃない。でそしたら最近ジャクソン終わった後ね話してたんですよその翔平君と。でそしたら翔平君さっつって言ったの、ジャミロクワイ好きでしょっつって言ったら好きっていうわけで、あでしょやっぱ3枚目ぐらいまでででしょスチュアート前代いた頃のって、これよく言うやつね僕は。やっぱそうなるっていう風に言うわけね。でいややっぱそうだよねっつって言って、最近の曲とは俺分かんないんだなっていう俺話するわけですよ。でそうするといや山達だって話になるわけで、山達はって言ったらいや好きだっていう風に言うわけね。でいやだと思ったっつうわけ、俺たち合うんだっていう風に言うわけね。山達ジャミロクワイってみんな好きですけどね。でそこでさ、やっぱ言うわけですよ。山立つもね、やっぱ竹内まりやみたいな上智大卒の変な女と結婚する前が一番良かったんだと、それこそレコード出してた頃ですよね。あのぐらいの頃が一番良くて、あのぐらいの時期だったら山立つ何聞いてもいいってわけですよ。何聞いてももう最高だ。それが、竹内まりやと結婚してからやっぱ良くないっていうふうにはっきり言うわけですよね。で、すっと、話してて、翔平君にさ、翔平君にさ、オリジナルラブとは聞かないって言ったわけ。田島隆夫のオリジナルラブですよね。そしたら翔平君とむっちゃ好きっていう風に言うんですよ。で何好きだった話だったらやっぱ初期だっていうわけ。いやー嬉しいね。で風の歌を聴けとかっていうことだろうって言ったら、いやまさにそれだって翔平君が言うわけでね、俺はその多分翔平君僕より多分ずっと年下だと思うんですけど、まあ年はまあ関係ないにせよね、初めて僕はそのオリジナルラブをすごく好きっていう人と話したんですよ。で僕だってその初期ぐらいしか聞かないんですけども、初期っていうか僕は合図ってあるもと風の歌を聴けっていうのと、ワイルドライフっていうこのリミックス版みたいなやつと、サニーサイドオブラブ、サニーサイドオリジナルラブっていうねベスト版ぐらいしかほとんど聞かないんですけど、あとあれもそうだったな、サマーなんとかっていうね夏向けの曲を集めたコンピがあるんですよオリジナルラブで、それを聴くぐらいの、まあ大したあれじゃないんですけど、それでもさ、やっぱずっとこの20歳ぐらいからね田島隆夫に目覚めてきて、それでずっと十何年聴き続けてるわけですよほぼほぼで、それで初めて会ったからやったっつって言ってさ、それからずっとオリジナルラブの話、やっぱこれなんだよ音楽って出会いだよやっぱり。そこでさまたじーっと来るじゃない。そうそう 20歳の時は誰とも共有できずに聞いてたわけだ。大ちゃんぐらいでしたね。友達が少なかったってこともあるけども、オリジナルラブ聞くって人は別に接吻とかそういったことはあったでしょうけどね。でもやっぱピチカーとか、あの惑星だとか、それこそ僕の大好きなトップシークレットって曲があってなんていう話だーって一緒にこう盛り上がれる人が出てきたってのはやっぱ嬉しくてね。だいぶこの週末やられましたよ、そういった意味じゃ。あと週末で良かったのがですね、先週の話した、先週の放送、そうだ、収録ないからねこれ話しとくと、先週コンビニ行ったんですよ。で行ってドラえもんの T シャツ着てたんですよね。それユニクロから出てる村上隆がデザインしてドラえもん T シャツってのが最近出たんですけど、それ聞いて、着てたら、コンビニの女の子にね、その T シャツ可愛いですねっていう風に言われたわけですよ。だいぶテンション上がるじゃないですか。いやー、そんな風にね話しかけてもらうことってないですからね。でその後、で日曜日か、まあ今翔平くんのバンド見に行った日です。その時も僕ちょっとニューエラーで帽子買ったんですよ。ゴールデンステートウォリアーズの黄色と青の帽子かぶってさ、でその店員さんがさ、その T シャツ可愛いですねってまたこう来るわけ。いや嬉しかったこれ。で最近ちょっとこう好きなブランドの洋服があって、そこのお店行って、で今日ちょっとお金ないんだけども、来週買いに来るつもりでいるんだって言ったら、もうちょっとしたらセールになるから待ってみたらどうだって、こういう情報も得るわけ。やっぱね、捨てる神あれや拾う神メアリーだよこれ。やっぱりやっぱなんつうかさ、嬉しいね。なんか僕結局寂しん坊なんでしょう、富田康子ばりの、大林信彦ばりのね、なんだっけあの人、今日うーちゃんいないから出てこない、あ、おみとしのりみたいな寂しん坊なんですよ僕って。結局人に優しくされるとジーンときちゃうのね。あ、で今日長くなるけどね、いや実は言うとね、このラジオやめようかと思ったんですよ。それなんでかっつうとだね、インシストの2、3方見ててね、したらなんか曲あるですよ、やりたいようにやらなきゃ嘘って曲あるんですよ。そういうタイトルじゃないんですけど、そういう歌詞が出てくる曲ある。でそれ聞いてたらね、いや俺は最近このね放送ってものに対してのモチベーションが低いんじゃないだろうかっていうふうに思ったわけです。いやこれ難しいですね。そんなモチベーションうんぬんなんていいから黙ってやれっていうのがこの放送のテーマだったわけです、自分自身に対しての。でもいや下手したらね、これリスナーさん怒るかもわかんない、ここにね、ほら俺ったらもうこう振り切ったような感じになってるかなっていうふうに思うわけですよ。これビートたけしさんも言ったな、そのオールナイトニッポンが終わるときに、まあもう第二競争でしたからね、日本放送を上げてのもうこう一大ムーブメントみたいなバッと起こったんじゃない。その1時から3時までやってて、その3時の番組の冒頭の時間使ってまでこうね、ちょっとそのたけしのビートたけしのオールナイトニッポンについてのこう打ち上げの模様みたいなこうやってたぐらいの番組ですよね。伝説的な番組の一つだと思うんですが、でそれでたけしさんが最終回にちらっと言ったのはね、まあ最初の 2,3 年だろうなって言ってたんですよ。でいやこういうこと言ってもらうと嬉しくなっちゃうね僕は。だからね、いやもちろんねこの放送この何年だって別にいいじゃねえかと、なてめえがまた勝手にねガヤガヤ言ってるだけじゃねえかっていうふうにね思う方もいらっしゃるかもわかんないけども、なんかこう自分でブレーキかけちゃうような感じして、それはそれで不満なんですよね。なんかこう表現を恐れてるような感じもあるわけだ。でやりたいようにできないんだったらやめちまおうかっていうふうに思ったわけですね、土曜日のこう夜でしたけど。で帰りに電車の中でもうこれが最後だと、次の収録が、まあまあ今回ちょっと取りミス起こしましたから、まあ、次の回ということですけどね、やめるなら別にきっぱりやめりゃいいわけですね。でそれは別にほら何か編成の都合があるとかってことじゃないから、別に9月末までの契約とかってことはないわけですよね。と思って俺はやりたいようにできてないんじゃないだろうかっていうふうに思うわけで、そこで考えちゃうわけね。楽しいことしかしないんだと思ったら、俺ここ2、3年楽しめてんのかなっていうふうにこう考えちゃうわけね。で帰りでまあいろいろ考えてもうやめようっていうふうに思って、明け方ねスカイプに書き込むんですよ。それこそ、いやこっさんうちゃんと今回の録音ちょっとミスったから、ちょっと一人取り直してまた送るからねって言って、これ二人だって忙しいしね。でその後 いや実は言うとこのラジオも次の放送でやめようと思ってると。別にそれは勝手にやめればいいわけですよね。なんですけど、やっぱ2時間経ってね、ちょっと冷静に考えてみて、いやまあもうちょっと続けてみようかということでね、続けることにしたんですよ。でも皆さんね、わかんないね。もしかしたらもう頭きた、まあ、何に頭くるかわかんないけども、自分自身に対してってことなのかわかんないですが、それでパッとやめるっていうことはいつだって起こり得るかもわかんないですね。いやいやいや、それはわかんないんだ。やっぱ先のことっていうのはわかんないですからね。でもそういった中でもさ、やっぱたまに聞いてるよなんていうふうに言われれば、まあだらだらこういう感じでも続けてもいいのかななんていうふうにも思ったりもしますよね。だから何かのこう縁みたいなことで続けさせてもらってるってとこも言えるかもわかんないね。いやそんな風に思うね、36歳5センチな今日この頃なわけでした。え、すいませんね、なんだか悲しい話ばっかりしちゃって。いや明るい話できればいいんだけど、僕も双子座なんでなかなかそういうことばっかできないんだね、これが。あ、まあ、というわけで、こんな感じの僕の1週間でございました。はい、続きましたレビュー 2.9 キロインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レディオ 2.9 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダーハウスでございますけども、まあ、撮り直しなんで、カジュアル三国志の決着つけようというふうに、撮り直す前の放送ではさっきも言ったんですけど、撮り直した、完結させたわけです。自分の中で全60巻の感想をで、いや撮り直すんだからせっかくとかやめちゃってもいいかなと思ったんですね、三国志をね。で、まあ、まあ人気ある漫画だし、まあ再生回数稼ぐぞっていうところのちょっと下心みたいなところもあればね、まあ一回話した話ってなんかもうあんま話したくないんですけどね。まあまああんなもうボロボロの感想ですから、別に何回話したって一緒だよってこともあるんですけども、いやそれでまあ一応やってみるかってことで、ちょっとまた三国志をですね、ちょっとまあ2回目なんで少し冷静になれる部分もあるかなということで、ちょっと、やりたいと思います。です。はい。こっちさんとうーちゃんはちょっとですね、また聞くってこともあるかもわかんないですけど、ちょっとはお付き合いいただいてということで、今日の1本目はですね、横山光輝さんで、三国志ですね。はい。三国志全60巻の感想ということなんですけども、まあ、カジュアル、YouTube で聞いてくださってる方だとですね、ちょっとこう、なかなかちょっとこの放送どういう放送なんだっていうことで分かんないこともあるかなと思うんですが、まあ、三国志を長いんで、で、1年ぐらいかけて読んだんですよ。先々週ぐらいに読み終わったんですけど、で、なんていうかな、ところどころ感想喋ったんですよ。例えば10巻分まとめてとか20巻分まとめてとか、その節目節目で喋ってきたんですけど、でそれをカジュアル三国志って言ってこうやってたんですよ。まあ一時期すごく読んでる時ね。でまあこういうことあった、あんなことあったんだなんて、まあ孔明って出てきてとか、まあ関羽とか張飛ってのはいてなんて話をずっとしてきたんですけど、でまあその僕静岡で一人暮らししてましたんで、それでまあ読めない期間が、半年ぐらいあったんですよ。それをまあようやく読み終わったということで、まあだから三国志60巻のこう総評をね喋ろうというふうに思ってるんですが、これなんか単行本のね、その牛尾出版っていうその創価学会系のその出版社から出てる本ですけども、だともう超メガヒット作っていうふうに言うわけなんですけどね、自分でそういうふうに言うんですけど、どんぐらい売れてるかってちょっと僕よくわかんないんですけど、でもその三国志のサイトとかっていう風なのをこの読み終わった後にいくつか、見たんですが、そうするとまあ入門編としてすごくやっぱこの横山三国志ってのはすごく優れてるって話をこう、まあ、いくつか書いてあったんですね。感想レビューとか、サイトみたいなところ で、まあ確かになという。でこれは BS 漫画屋の、引用なんですが、やっぱその横山光輝さんってすごくその漫画を記号的に書く人なので、すごくそういうこう割とその、なんだろうな、こう、読者が結構楽に読めるっていう風に言うんですよね。これは別に悪い意味じゃなくね。で、だからやっぱその、夏目房之助さんが言うように、これは収録、撮り直しの前にも僕ここで噛みましたけど、むっちゃ、房之助さんがおっしゃるように、なんていうかな、だからこう、三国志みたいなこのごちゃごちゃした話ってのはやっぱスッキリかけたんじゃないかって話するんですけど、してて、ああ、なるほどという風に思って、 で僕も今回読んだじゃないですか。確かにそれってよく分かって、まあ、三国志の歴史っていうものはなんとなくでもこう俯瞰できるようになったわけですよ。まあその職義公という三つどもの戦いがあってということは、ああなるほどねというふうに思うわけなんですよね。でなんとなくほら話としてこう入ってくるじゃないですか、三国志っていうのはさ。で、まあ、なんとなく知っちゃいたんですけど、で、まあ、読んで東映の誓いだとか、あこういうことかとかさ、で赤壁の戦いって言って、まあ、孔明っていうね、もうその職という、まあ、主人公たちのこう軍というか国ですけど、まあ、そこで軍師として天才的な軍師としてこう活躍していくというキャラクターが出てきて、でまあその一時期ねこう義というものをすごく追い詰めていくわけで、一番こう強大な国をさ赤壁の戦いっていうんでこう一人で呉というところに乗り込んでって、この三つどもえ戦いにこう機会を作っていくみたいなところがあるんですけど、そういうとこ面白いなぁなんていうふうに思って読んだんですけど、で総評としてなんですけど、ここからは名作というふうに言われていて、これは撮り直しの前の、放送でも言ったんですけど、収録でも言ったんですけど、僕としてはそんなに評価が高くない漫画なんですよ、実は言うと。名作というふうに言われる、言いたい気持ちはまあよくわかる。まあそれはどんなものであるそういうふうには思うんですけど、まあ好きな人いら嫌いな人いるということですけど、でもやっぱその記号的な表現っていうことがちょっとあまりにもかなという印象があって、やっぱそのこの三国志ってまあその俯瞰してざっと読めるっていうところがいいなというすごく思うんだけど、それでもやっぱあまりにもだろうという。でそれはなんでだっつうと、やっぱその表現ですよね。いつも言うんですがね、梶原三国志でいつも言ってたんですけど、まあ、戦い起こりますわね。で、まあ、武将同士が戦うと。そうすると、人 A が逃げる。そうすると B が追う。そうするとそれが罠だっていうことが、もうずっともうほぼ、一巻で3、4回ずっとその繰り返しなんですよ。だからそういう漫画なんですよね。で、やっぱ、キャラクターもまあ大体顔が似ちゃって誰が誰だかよく分かんないやっていうところもあったりとかしてね。だから結構この過大評価されてるところあるんじゃねえかなっていう。でその横山さんが、僕原作はこれは一応その三国志というその史実に割と、史実ってどこを持って史実とするか難しいでしょうけど、歴史においてはその史実に基づいた形の三国志というものと、三国志演技というそのもう少しこのキャラクターをこう分かりやすくしたもの、小説みたいにこうした物語性が強いというふうに言ってもいいのか、そういうものがこう2つ三国志ってものはあるという話を遠藤君から教えてもらって、その吉本英治って人がまあ三国志演技を元にしてその三国志ってのを書いて、でこれを元にしてこの横山さんがまあ今回というかまあ随分昔に漫画化したということらしいんですけども、うん、やっぱその、どっか僕が苦手な、やっぱネタ込みなのかなっていう気はしていて、やっぱその、日経電子のバーンなんていう、こう、いろいろこう、名シーンみたいに出てくるわけですよね。その読者に向けて、指向けてなんか喋り出すキャラクターとか、キャラクターというそういうシーンとか、黙らっしゃいとかね。あとその何か起こるとゲーって言ったりとかするようなところですごい可愛いっちゃ可愛いんですけど、それにしても、ネタという割にはちょっといかがなものかという、やっぱこれね30巻だったら笑えたかもしれないですけど、さすがに60巻はそれ付き合っていくとなかなかこうヘビーなものが僕はあるなというふうに思って、つまりもうほとんど再放送ですから、で僕はあんま横山光輝さん買わないんですけど、そんな評価しないんですけど、これ読む限りでは。だけど言ってたのは編集者の人の話かなんかをこの間読んだのかな、巻末についてたのかな、100ページぐらい、浮きに書いてあったかな。100ページか。毎月書くようになったんだって、これが。雑誌のスタイルが変わったんじゃない？でも、これなら100多分書けちゃうっすよね。やっぱその、もちろん、その BS 漫画屋のバビル2世の回を僕はよく見るので、横山さんの原作の。そうすると、まあ、先鋭的な人ではないということをよく言ってたね。3人のその評論家の人、4人の、3人の評論家か。で一人王権さんが出てきて、まあ、性的な人ではないんでしょうって話してたんですけど、僕やっぱもうドラゴンボールとか見ちゃってるじゃないですか。だからやっぱどっか精鋭とかそのすごい圧倒的な技術みたいなとこやっぱ求めるとこってのはあるのかなというふうに思っていて、まあ、だからやっぱこう60巻も付き合っていくとなんか自分のそのスタイルみたいになんとなくこう 鏡写しみたいになんかこう感じていくというかね。でそれにそのまあさっき言ったようにその2つの原作があるというところだというふうに解釈してるんですが、あのそれでもこう史実に基づいて完璧に基づいてるわけでもないようなんですよ。それがまあ演技の方を元にしてるからってこともあるんでしょうけど、それこそまあ最後っていうのはまあここネタバレになるんですけど、あの劉備っていう人たちが主人公として、まあ、蜀という国をこう立ち上げていくという、立ち上げるまでが面白かったかなというふうに思うんですけど、軌道に乗るまでがね。なんだけど、その、なんていうかな、その後結局蜀ったら滅びてしまうんですね。で、その後、まあ、魏というところに、まあ、蜀は負けるという解釈でいるんですが、そこの魏の中から秦という国が立ち上がって、その秦っていうのが、まあ、中国をまあ一番最初に統一するということまで描いて三国志というふうに言えるのかなというふうに思うんですけど、吉本英治さんの原作になぞってますから、やっぱその諸葛亮孔明が死ぬところでここは終わっちゃうんですね。あのまあその後ちょっと描いて、まあ、蜀が滅びるところまで描くんですけど、いやどうせやるなら秦までやってほしかったという。でその多分原作に忠実なんじゃないですか。だから例えば再放送だって話したんですが、そうそう、関羽っていうキャラクターが、まあ、何度も何度も関所超えるっていうシーンがすごく象徴的かなと思うんですけど、やっぱ8回超えるんだ、8回超えていく、何回だか7回だか6回だか超えていくっていうシーンやるんですけど、やっぱそれ、基本的にはもうナレーションで済ませるなり、まあ、1コマ、2コマで全部こうガーッと俯瞰というか、全部一気に流れで見せてしまえばいいものをさ、やっぱこう、書いちゃうんだよね、横山さんってね。だから、そういうとこ削ってもっと史実に基づいたって面白かったんじゃないかなという感じはしてね。教科書なら教科書でありゃいいと思ったんですけど、なんかどっちにもいけてねえんじゃねえかっていう気がするね。まあその三国志ワールドに触れるという一番の導入部としてはいいんだろうけど、でもやっぱそれは少し物足りないっていう、だったらもっと簡潔に説明するものはいくらでもあったんじゃないだろうかなっていう気はしてですね。僕はこれあんまりおすすめしないんで、もし読もうかなって言ってる人いるんだったら、俺はやめといた方がいいんじゃねえかっていうふうにはちょっと言いたいんですがね。まあまあいろんな評価あるでしょうけども、まあ僕はそんなふうに思いました。まあ名作というふうに言われてますけども、まあちょっと読んでみたらいかがでしょうかね。僕は友達にツイッターに感想つぶやいたら、蒼天航路っていうのはすごく面白いんだって話聞きましたけど、その、もしかしたらその蒼天航路すごく楽しめるんだって、まあ横山光輝の三国志触れたからということもあるかもわかんないんでね、蒼天航路今後読むとすればね、まあ、なんとも言えないですけど、まあちょっと、まあ気になったらまあ手に取ってみるなりなんなりしてみてください。なんか抜粋版みたいに見るような気ですけどね。というわけで、もしそういうのがあるのだとすればですけどね、というわけで今日の1本目はですね、横山光輝さんで三国志でした。はい。で、続いて2本目ですけどね。で、2本目は、これ、撮り直しの前は、村上春樹さん原作の風の歌を聴けの映画版を喋ったんですけど、それはもう前喋ってしまったんで、ちょっと自分の中で少し、ここは新しいことちょっとやろうじゃないかということで、まあ、新しい作品でもないんですけども、まあ、ちょっと映画をですね、ちょっと喋ろうかなというふうに思っております。で、今日の2本目はですね、タイピングの音も聞こえるかなと思うんですが、出てこないんだね。ああ、なるほど。出てきた。はい。来ましたね。監督さんと脚本が伊丹十三さんで、主演が山崎努さんと宮本信子さんで、お葬式ですね。はい。1984年の日本映画ですけども。まあ、タイトル通りですね。そのお葬式の模様を、まあ、まあ、映画化したということなんですけど、まあ、実に、まあ、淡々ともしてないかな。まあ、その儀式の少しいびつさとかさ、そういうとこを少しこうユーモラスに描いた、まあ日本映画史に残る名作というふうに言われてると思いますし、多分どうなんだろうな、ヒットしたっていう意味を含めて評価だとすればね、まあ正確なちょっとデータは僕持ってないですけど、やっぱ伊丹十三の代表作の一本かなという気はしてます。やっぱお葬式と民放丸さんなんじゃないかっていう一番評価がいいのが、特にやっぱりその割と評論家みたいな人から評価いいのってのは、やっぱこのお葬式、この伊丹十三の長編デビュー作という形になるのかな、なんだろうというふうに思っている、そういう認識でいるんですけども、まあその伊丹十三さんという人は、まあ僕結構好きでね、まあ 役者さんとしてもまあいくつか見てますし、優しい日本人に出てる時だったりとか、あとそうですね、今ちょっとこの伊丹十三さんのフィルモグラフィー見てるんですけど、白雪姫恨み連歌でいいのかな、これ白雪姫、うん、ちょっとあそこ多分これ梶芽衣子さんのやつかなと思うんですけど、もう草迷宮、これ寺山修司さんですよね、監督した三上博史さんの多分デビュー作だったかなと思うんですが、もう吠え杖はつかないっていうのはね、あの馬場典子さん、身延典子さんだっていう人の映画じゃない小説を映画化したものがあって、すごく桃井かおりさん確か主演でね、途中でに日本映画専門チャンネル途中まで見てたんですけど、途中でなんか録画失敗して見れなくなったってことありましたけどね。であとまあそうですね、スローな武器にしてくれにも出てたりとかしてっつんで、そのなんかあとドラマとかその北の国からとかにも出てたしっつんで、なんかこう印象強いんですよ。で特に僕の中ではすごくインパクト強かったのが、まあ全部見た、あの伊丹さんの作品見てるわけじゃないですけど、やっぱその、優しい日本人のそれこそ、東洋一合ってるかなあれ合ってない、あ合ってますね、東洋一だ、ちょっと東洋一だ、東洋一のその映画があったんですよ、あの緑真子さん主演で、主演で、あともう一人あの川原崎長一郎さんだったかなっていう二人が主演してる映画があって、石橋蓮司さん、蟹江敬三さんっていうのが出てきてさ、でなかなかちょっとこう少しこう、なんて言うんでしょう、コント集じゃないけども少しこうシュールな映画というか、割とこうちょっと1970年代日本を少し風刺したようなね映画で、割とそれこそこう左っぽい匂いがなんとなくするような、こう左というかな、学生戦争とかそういったもの疲れた後みたいな風なものを描いた映画で、結構好きな映画なんですけど、でまあそれとかで主人公が働くバイク屋の確かその店長みたいに出てくるんですよね。で、そういう役で結構足を引きずってる役だったような記憶をしてますけども、結構それの印象は強いんですけど、で伊丹十三さんの監督作っていうのは僕一応ね一通り多分全部見てんですよ。でゴム鉄砲っていう作品が初監督作品なのかな、これはちょっと1960年の作品みたいなんで、ちょっと僕はこれちょっとまだ未見ですけども、まあお葬式、タンポポ、マルサの女、マルサの女、揚げまん、民房の女、大病院、静かな生活、スーパーの女、マルタイの女と、まあ、全部見てきましたけど、やっぱでお葬式行ったら一番最初見るわけですね、順番通り見てって言ってさ、そうするとお葬式行ったらまあこうあれなんだ、こうさ主人公のね、まあ夫婦がいるんですね。でこれが主人公の夫婦が CM を撮ってると、その奥さんのお父さんが亡くなったっつうわけ。そうすると一応義理の息子なんだけど、一応長男ということになるから、喪主をこの主人公のわびすけってのはやれって話になるわけさ。でいやで葬式なんか俺喪主じゃねえ、それ段取り仕切るのやったことないよって、喪主はお母さんがやるんだけど、やったことないよっつうんだけど、いやなんとかしなさいよっつって、こういろんなこうそれこそ葬儀屋さんの協力を得たりしてて、なんとかこう葬式をこう行っていくわけですよ。でも行っていくんだけど、これねなかなかちょっと変わった映画っつうか、まずそのお父さんが死ぬところっつうのを描くんだね。結構丁寧に描くね、これは。あの菅井欽さんがそのお父さんの奥さんやってるんだけども、でまあ最初こうさ、お父さんそれこそこう千鶴子っつうのが主人公のこう山崎努さん演じる侘助の奥さん出てくるんですか、千鶴子のお父さんが死ぬところも夕方ね、夫婦二人がご飯食べてて、そうすると急にまず病院から帰ってくるんだ。で一年に一回定期検診行くっつうんだよ。でそうすると定期検診の結果が良いと、すごくそのお父さんが喜ぶっていうところをまずナレーションで喋るわけ、山崎努、侘助が。なんだけど、でその日夫婦でなんかちょっとごちそうみたいに食べてて、いや今年もあの健康診断が良かったんだみたいな話してた矢先に亡くなるんですよ、胸を押さえて。でそれで主人公たちが俳優なんで CM を撮っていると、そこに電話一本かかってきて、お父さん亡くなりましたって言われて、でそこをこう、まあ、マネージャーのね、財津一郎さんがこれ演じてるんですけど、まあ、マネージャーと共にその葬儀どうするなっつって言って、こうじゃあ家に向かおうかと、この侘助が昔住んでた家っつうのをこう別荘だったところをさ、その 自分の義理のこう両親に貸してるわけよね。そこにじゃあ行こうっつってバーンって行くんだけど、これがさ、まずやっぱかっこいいなと思うんだけど、このカメラマンの人がずっと多分組んでた前田米蔵っていう人が、これカメラやってるんですけど、そこで電話来ましたっていうとこもさ、こう多分あれなんだっけ、ドリーっつうのかな、こうレール引いてブワーッとこう歩くとこ、こう撮影所の中をこうブワーッとこう追っていくわけね。あの宮本信子がこう歩いていくと、走って急いで電話受けようとするところブワーッと受けるでしょ。でその後じゃあその湯河原らしいんだけど、湯河原だったらまずその湯河原がロケ地かな、まあ、とにかくその伊豆の方なんだけど、そこにじゃあ行こうって言って、で夫婦の車で子供後ろに乗ってる2人、ちっちゃい子供なんだけど、でその隣にあのマネージャーの財津一郎さんが車乗っけて、車乗って行くんだよね。2台で行くわけ。そうすると途中で千鶴子がそのバビスケにサンドイッチやるんだよね。そうすると左ハンドルだったかな、でこう左で受け取ってさ、そうするとさ、それを車バーンって雨の中走りながらガーッとこうマネージャーの車とスピード合わせて、そのすごいすごいスピードで走ってる中、その窓越しにそのサンドイッチを渡すっていうシーンが入ってくるわけで、これ意味あるのかって思うんだけど、ないんだよきっと。多分面白いから撮ってるのかなっていうふうに思うんだけど、それをこう受け取るっていうね、なんかわけわかんないシーンが早速入ってくるんですよ。で、これって、で、大ちゃんとこれ見てて、みんな、僕は見直しですけど、これやっぱ何なんだろうって、やっぱこの映画ってこのシーンすごい印象残ってるんですよね。で、いざやってってもさ、割とこの、なんかドライに結構進んでいくんですよね。やっぱこう、泣いたりとかしないわけ、いざ病院で亡くなったつって病院に行ってもさ、みんな意外と冷静でさ、生きてるみたいねってこう言ったりする。カメラ目線で言うんだね、あのお父さんの視点になってね、生きてるみたい、ちょっと動いたんじゃないとかってこう言うわけですよ。結構ほのぼのした展開として進んでいくわけで、これ DVD で僕ちょっと今回レンタルして見たんだけども、そうすると予告編多分 YouTube でも載ってるかなと思うんですがね、そうすると予告編も結構作りがふざけていて、なんか今『笑点』出てるなんか落語家の人と、もう一人なんかハーフの姉ちゃんが出てきて、なんかこう、この映画の見どころはなんてこう、ちょっとこう、FM 調だかラジオ調みたいな感じでその解説をするっていう予告編なんですけど、映画に全く関係ない二人が出てるんですけど、そうすると、途中で感想で言ったのが、その後、棺ね、持ってきて、で、この、その家の中に運び込むと、で、外階段なんですよ。で、そこで外階段、雨の中こう、ぐっと大人たちがぐっと上に持ってくっていうシーンがあるんだけど、それな、そこのシーンはまるでヒッチコックのようだったっていうお客さんの感想をこう喋るわけ、その落語家の人が。確かになぁと思って、なんかサスペンス映画みたいだったってこう引いた絵で撮っててさ。で、なんて意味ね、一番最初のお父さんがその向こうから坂道を降りてこのやってくるところを、またこれ前田米蔵ね、ドリーみたいのでこうバーッとね、林の中をね、右から左に今度長崎、ダーッつって坂道を。確かそんなシーンだったんですよ。で、今度は家にお父さんがその死体として帰ってくるね、死体って言い方よくないかもしれないけど、そうするとそれを今度また左から右に流すんですよ。今度夜のシーンとして、こういうとこやっぱうまいですよね。僕はこういうこの、構図のこの移動みたいなところって結構気になるんで、詳しくないですよ。こう具体的に何か言う方法ってあるんでしょうけどね、技術的に解説する方法が。で、僕それ知らないんで、かっこいいってやっぱそういう風に思うだけなんだけども。で、そうするとまあ太田秀治が出てんだけど、これはその亡くなったお父さんのお兄さんで出てくるんだけどさ、そうするとあのいいとぼけた親父なんだよ。もうなんだかこうお父さんはそのなんか三重だかどっかの出身でなんか田舎のらしいんだけど、そうするとそのお兄さんがさね、こうわびすけさんっていう風に言うわけ。わびすけさんね、いやこれ北枕だ、北枕にしてくんなきゃ困ると、こっち北かねえって聞くんだよね、わびすけさん。そうするとわびすけがうまいね、天崎進むとこれもう演技のアンサンブルだこれ本当。ちょっとこっちが西だから、あこれ北ですねって嘘つくわけだ。そこでね、あの死体適当にそこら辺に祭壇っぽいみたいなとこ置いてさ、今みたいなとこ置いて、あよかった移動させなくてよかったですね。嘘ついてるのうまいんだよこれ。 そう、まあ、こっちニヤニヤしますわね。そういう、こう、現実でもありそうな嘘じゃないですか、それって。もう、いちいちまたさ、棺移動させて、来たこっちだから、で、部屋の構図とかもあるんで、来たこっちだからこっちにしようなんてこと、めんどくさいからやりたくないっていう気持ちよくわかるじゃない。で、あの、進んでいくとさ、そういう主人公たち、あの、手伝いで来るって言うと、近所のおばさん連中とか来る感じとか、すっごいなんかね、僕もおじいさんの葬式ったら2つやったことありますけど、参加したことありますけども、そうすると、ああ、なんかこういう感じって思うわけ。で、大ちゃんが言ってたのが、いや、葬式って本当に近所のわけわかんない人こう来るんだよな、と、親戚とかって言っててさ、うまいんだよ、あの、いやね、そうすると、お通夜っつうんですか、みんなこう集まるじゃないですか。そうするとさ、やってるのが佐野浅夫さんっていう、あの、水戸黄門やった役者さんがこう、まあ、出てくるんだけども、そうすると、話が長え、なんかサンバガラスみたいな、ね、一人で出てくるんだよ。で、だこ、誰かの親戚なんじゃない、なんか、ちょっとこう、うまいで、こう、葬式の途中、っていうか、お通夜の途中でさ、俺の健康法はって喋り出すわけ。そしたら、もうキャベツ山盛りにして、そこにもやしぶっこんで食べるとかっていう話をするわけ。で、そういうことって実際なんか聞いたことあるような気がするんですよ、実際にね。で、その後、美藤勲さんが、その、多分、この、亡くなった、このお父さん、多分、なんか、姪っ子かなんかの、甥っ子かなんかの役でこう出てるんだけども、ちょっと、大竹秀治が大嫌いだっていうふうに言うんだよね。ずっと態度が悪いけど、大竹秀治に対して。金の話ばっかりするっていうふうに、もう、こう、つっけんどにこう、当たるわけよ。だけど、この大竹秀治何にも気にしちゃいないんだね、そんなことそばで言われたって。なんか、こういう、どこったら、まあ、僕は田舎で、田舎の出身で、あの、割とそういう閉鎖的な部分がある。田舎出身だから閉鎖的っていう風に言い方良くないかもしれないけども。割とちょっと保守的なところがあるところで育ってるせいなのか、割とそういうとこって見たことあるですよ。今言ったように。で、そうすると、やっぱね、こう、バカバカしいシーンが続いていく中でも、この美藤さんは結構泣けるようなこと言ったりするわけだ。俺はおじさんが大好きだったっていう風に言うんだよね。そうすると、宮本信子と一緒にお父さんが好きだった歌歌おうっていう風に言うわけですよ。なんか、葬式って本当いろんなことが起きるんだろうっていう気すんのね。それこそ、人間の嫌な部分も見ますね。やっぱそれは。今後のお金どうするんだとか。葬式代誰が出すんだとか、まあ、誰が出すというか、棺のランクをどうするんだとか、話とか。だから、なんかこの、さっき言ったように儀式のバカバカしさと、やっぱそれやることによって少しこう通過していくようなこう感覚だったり、前に聞いたのが、葬式って結構忙しいじゃないですか。で、それはなんでだっていうと、その忙しくして割とその悲しみに浸る時間を忘れさせるためだって話聞いたことあるんですよ。ああ、なるほどなって思ったわけ。だから、ある意味でちょっとまあ合理的ではないかもしれないけども、ある意味その感情のこう置き所をどんどん無理やりにでも見つけていくっていう。で、金の話したりとか、昔僕もちょっとそのお金の話ってのはすごく近い人が亡くなった時に葬儀屋さんの話を聞いたことあって、こんなに金かかるのかって思ったことがあったぐらいなんですけど、なんかで、また同時に伊丹十三って人は日本ではすごく評価が高いっていう、これどっかで読んだ話なんですがね、すごく日本では評価高いんだけど、海外では割とそうでもなかったりするって話ちらっと聞いたことあるんでね。で、それはこの人がこの後すごくその社会性みたいなところに寄り添っていく映画を撮っていく、ですね、この人は。それこそ、まあ、税金取り立てをするというね、それ主人公を描いた映画がマルサの女でもあるわけですよね。で、宗教法人が税金払わねえでなんか悪いことやってるというようなとこ、まあ、全部宗教がそうだというつもりはないですが、裏でなんか変なことやってるけど、それをなかなかこう捕まえるに苦労するというのがマルサの女2だった。で、民房の女はなんだっけな、なんか反暴力なんとかみたいなとこのさ、なんて弁護士だが、主人公を描いたやつでしたね。あんま印象ないんですけど。で、まあスーパーの女だったりってのもスーパー描いたんですね。で、マルタイの女ってのはその、なんか警察官に守られるこう女優を描いた映画っつんで、割とその、で、マルタイの女なんかでもこう宗教組織がこう割と主人公を狙ったりとかってこと確かあったはずなんですよ。で、この人一応自殺したということになってるけども、まあその、なんかまあ、 今言わないでおくか、まあ、その宗教団体の割と否定をする映画を撮ろうとして、その殺されたっていう噂も聞いたことあるんですよ。本当かどうかわからないですけどね、噂なんで。だから結構もしかすると是枝裕和なんか、まあ、その社会っていうものを描いていくっていうのは別にそのどんな映画だってそういうことは関係してくるのかもわからないですが、それをこう茶化して描くっていうところを持って立つのは結構もしかしたら今の日本の映画監督とかだと結構ないセンスなのかなって気はなんとなくするんですね、僕みたいに。まあ、最近の方が全然見てないですから何とも言えないですけど、でやっぱそのエンタメとしてその茶化して描くっていうとこ、やっぱほら描くって言っても是枝裕和みたいにじーっと真面目になっちゃうじゃない。で、まあ、もちろんあの人のってのはもっと映画的な味付けっていうのもあの人もしていくわけなんだろうけど、でも3度目の殺人なんか見てもこうエンタメの要素って少し薄いですよね。なんかこうグッとこうかっこいいとか、こうかっこいい言っちゃうかな、なんかあ見てスカッとしたとかそういうことはないですね、あの人の映画って。まあ、全部見たわけではないのになんとも言えないですけども、なんかでもやっぱ伊丹十三の映画って僕もうほとんど多分今こうやって振り返ってみてももう半数がすごく好きで半数苦手っていうような監督さんなんだけど、白黒自分の中ではっきりする監督さんなんですけど、いやでも多分いや惜しい人を亡くしたんだろうなっていう印象が強くてね、それこそ伊丹十三が描く震災とか、うーん、そういったもの、原発とかね、そういったものってのはもっともっと見てみたかったっつんでね、やっぱちょっとそういった意味でもいろいろ感慨深いものがありますよね。やっぱお葬式っていうところをさ、やっぱその儀式のいびつさっていうところで描いたっていうのはもしかしたら方位を問わずして珍しいかもわかんないね。まあ、ウェディングっていうロバート・アルトマンのね、それこそ結婚式の引きこもごもっていうものを描いた映画もあったですけど、まあいくらでもあるでしょうけどね、芝居だなって言って言っても、でもなんかやっぱお葬式って言ってやっぱこの映画パッと思い出すっていうのはやっぱインパクト強いんだろうなって、それはやっぱあの映画的な味付け、先ほど言ったようにそのね車のシーンであったりとか、その棺を運んでいくシーンとかさっていうこともそうなんですけど、やっぱあと一つ忘れちゃなんないのがやっぱ高瀬春奈と山崎さんのベッドシーンとかセックスシーンですよね。それは山崎さんの愛人として高瀬春奈が出てきて、あの森の中でもうすごくそのもうすごく日韓的なセックスをするっていうシーンがあるんですけどね、あのすごく情熱的なね、で情熱的っていうかなんかこう動物的というふうに言ってもいいよね、なんかこううわやりたくてしょうがないみたいな感じので、まあ、高瀬春奈さんがエロいんだよね本当に。でそれは昔フジテレビとかでね普通にその辺も放送してたりしましたからね、いい時代だったなというふうに思うんですけども、まあまあとにかくそういうなんか見せ場みたいのをこう無理やりでも作っていこうとするこう伊丹十三のセンスってのは結構好きで、やっぱその10分に1回ぐらいドーンっていう見せ場を用意するってのはやっぱとっても重要なことなんじゃないだろうかと、その映画を引きつけるっていう点でね。だからやっぱ伊丹十三、まあ僕1回全部見てるのであのもう1回全部見るかどうかわかんないですけど、でも今んとこですね、大ちゃんと一応次追っかけるのは市川が終わったんで、やっぱ森田と伊丹だろうという話はしていてですね、もしかしたらこれは森田芳光とともにねちょこちょこちょこちょこレビューでちょっと登場する可能性が伊丹さんに関しては大きいかも分かりませんね。はい、またその続けて見ていくうちにいろいろ気づくこともあるでしょうからね。え、まあ伊丹十三ファンの方ね、一緒に頑張りましょう。はい、え、勝手に言ってますけども、はい、というわけで今日の2本目はですね、監督さんと脚本が伊丹十三さんで、もう役者はお見事な連中ばっかりだからもう誰とは言いませんが、主演が山崎努さんと宮本信子さんで、もう、もう皆さん素晴らしい。岸辺一徳さんのね、信じがよーってそれしか言わない役とかすごく好きでした。というわけで今日の2本目は監督さん、がまあそういうキャストもろもろで、お葬式でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、まあこんな感じでした。はい、今日一人で撮ってましたからなんかすごくいつもより時間が長く感じたんですけど、なんか不思議なもんですね。レディオ 2.5 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますので、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。あのコメントに書いていただいても構いません。あ、そうそうそうそうでした、そうでした、あのコメントをいただいたんです。あの家畜人やプーについてのコメントを、 で、あんまり人気のない放送ですからそんなにコメントつくことないんですけどいや、いい意味で、いい意味で、あの隠れファンが多い放送ですから。で、そのコメントにでもですね、あの私たち拾ってしまいますので、コメントの方にでもですね、感想を書いていただけると、多分紹介するかなと思いますので、確かその時の家畜人やプーの感想がですね、とっても分かりやすかったですって確かいただいたはずなんですよ。正確な引用じゃなくて申し訳ないんですが、そう、家畜人やプーはでも、大した、グロそうって書いてあったら、ちょっと気持ち悪そうですねみたいなこと書いてくださったんですけど、大したことないので、ぜひですね、読んでいただいてですね、もう多分最初の全5巻だとすれば、もう最初の1巻と半分ぐらい、まあ、2巻の途中までで、まあもうこのぐらいでいいかなって感じになっていく小説かなって印象が強いですから、まあ、小説というか、まあ本当に風俗したらたら書いたっていう感じで、あんま面白くなくなってきますけど、まあちょっと気になったらね、ちょっと読んでみてください。漫画でもなってますからね、石森章太郎とか、江川達也が途中でやめちゃったやつもありますけどね。まあ、ちょっとね、サブカルとしては家畜人やプーやっぱ通っとかないわけいかないのかなっていう、まあ、文学史みたいなところで言ってもそうなのかなって気しますんで、僕のすごく尊敬している、僕は最近文学からちょっと疎いですけど、すごく僕が尊敬している、その本が好きな友達は、家畜人やプー読んだんだけどさって、あんま面白くなかったって言ったら、いや俺もなんですよって言ってて、確か俺途中でやめちゃったんですよねっていう風に言ってて、いや俺もそれすごくよくわかるなって話したんでね、まあちょっと気になったらでもね、まあ、読んでみてください、ネタとしてね。というわけで、こんな感じのレディオ 2.5kmでした。また来週なんですけど、ちょっとその前に、来週はですね、森田芳光のメインテーマを、これライムスター歌丸さんがすごく上手に語ってるだろうから、僕が語ることって今更ないかなというふうに思うんですが、まあ、それをですねちょっとやりたいかなというふうに思ってますので、忘れてなかったら多分メインテーマやると思いますので、薬師丸ひろ子のですね、その辺も薬師丸ひろ子ファンの皆さん交互期待というわけで、こんな感じのレディオ 2.5kmでした。また来週。